It's wonderful to be together.
再びご一緒できて光栄です。私は今年各地を訪れて、多くのクラスや集会で皆さんとお会いし、皆さんが非常に有能で信仰深い方々であることを再確認しました。皆さんと共にこの技に携われることに感謝しています。皆さんは主の福音を実践し、末日の預言者の教えと指示に従おうと努めておられます。このようなキリストの献身的な弟子たちと共に働くという祝福に感謝しています。皆さんが主の王国に驚くべき貢献をしておられることに感謝しています。最近開かれた中央幹部との夕べで、バラード長老が力説したのは、信仰を弱めるような属性の影響力から生徒たちを守る必要があるということでした。バラード長老は生徒たちが真理と疑問の答えを見出すのを助けるよう勧めました。この必要に応えるため、バラード長老は教育管理会が最近マスター競技プログラムを承認したと発表し、このプログラムは霊感に基づき時期にかなっていると言いました。皆さんがバラード長老の話やその他の資料を研究し準備して、この集会に出席してくださり感謝します。準備に役立つリソースがもう一つあります。シェリー・デュー姉妹が最近 BYU アイダホ校のディボーショナルで話した、戦いに参加してくださいますかという卓越した有益なお話です。マスター競技についての私たちの話を聞きながら、どうしたら最善の準備をして、その原則をクラスでも家庭でも実施できるようになるかが分かるよう、霊感を求めて祈ってください。マスター競技は多くのクラスで試験的に行われてきており、教師や生徒の間では非常に好評です。生徒たちは教会の競技をさらによく理解して宣言し、擁護する必要があると感じており、そうしたいと言っています。 J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長が述べたように、彼らは御霊に関することに飢えています。彼らは福音を学びたいと絶望しています。福音を純粋なまま学びたいと思っています。マスター競技はこれまでクラスでマスター生育に使っていた時間に行います。この目的はセミナリーの生徒が真の競技をさらに深く理解し、関連する生育を学び、その生育や競技を活用する練習をして、福音を実践し、疑問について考え、その答えを見出す方法を学べるよう助けることです。これを行うためには、これまで基本的競技とマスター生育にかけてきた努力を結合し、その上に気づいていくことになります。またこれまで真理を探求するとして知られていた優先事項にかなり耐えることにもなります。これは教師と生徒が教義的、歴史的、社会的な疑問に的確な答えを見出す助けになります。教会の青少年にとって必要なものをマスター教義は提供していますが、インシテュートではマスター教義のプログラムの実施を教師に要請していません。コーナーストーンクラスでインスティテュートの教師がマスター競技に関連した原則を盛り込み、これによってヤングアダルトの必要を満たすことになります。マスター競技の最初の部分は霊的な知識を得るです。お持ちであればマスター競技に関する基本文書を開き、序文の次のページを見て、霊的な知識を得るという見出しを探してください。この項には霊的な知識を得るための3つの基本的な原則があります。最初の原則は信仰を持って行動するです。信仰を持って行動するとは、神を信頼し、心からの祈りと研究と従順な態度を持って神に頼ることです。これは聖霊の影響と導きを受けることであり、すでに受けている証に頼りながらもさらなる知識と理解を求めることです。2番目は永遠の視点から概念や疑問について調べるです。言い換えると、問題や疑問を救いの計画と救い主の教えの中で考えるにはどうしたらよいかを学ぶことです。これを行うために、生徒はこの世的な視点ではなく主の視点から疑問を見直さなければならず、この世的な決めつけを受け入れるのではなく、聞いたり読んだりしたことを主の真理の標準に照らし合わせて考えなければなりません。そして3番目は、神が定められた情報源を通してさらに理解を深めるです。これは聖文や末日の預言者の教えを研究することです。 主から権能を与えられたしもべはなくてはならない真理の情報源となり、生徒が真の教義を学び疑問の答えを見出そうと努力するための助けになります。また生徒は真理と誤りを見分けることができるようになり、信頼できない情報源が数多くあることを理解できるようになります。霊的な知識を得る方法を学んだ後、生徒にはマスター教義に関する基本文書に概説されている9つの教義のテーマを学んだ原則を実践する機会が与えられます。この図をご覧になれば分かる通り、各教義のテーマには黄色でハイライトされた教義の鍵となる文が定められています。この文はマスター教義聖句と呼ばれる青色でハイライトされた参照聖句が根拠となっています。これは教義の鍵となる文を教えたり確認したりする際に活用できます。教義とその関連聖句を学習した後、生徒は実践と復習の活動に参加します。この学習経験は4年間の各コースで用いられるマスター教義教師用手引きに掲載されます。この活動は教義や参照聖句を実生活で起こる状況に結びつけたり、自分の疑問に当てはめたりすることによって、教室で学んだ教義や聖句を自分のものにする機会を生徒に与えます。またこの活動は学んだ真理を他の人にうまく伝えるための準備にもなります。マスター教義についてもっと詳しく知り、さらによく理解したい方はマスター教義の基本教科課程資料を研究してください。マスター教義が生徒に祝福を与える例として、ある若い女性の話をさせてください。この女性は同じような疑問や心配事を抱いてクラスに参加している多くの生徒たちを代表しています。特にこの例を選んだのは、私自身が6人の娘の父親であって娘を愛しており、自分が天の御父からどんなに愛されているかを娘に感じてほしいと願っているからです。この若い女性の名前をモニカとしましょう。モニカは福音に忠実な家庭で育った若い女性です。若い女性とセミナリーに参加するのが大好きなのですが、ある日友達や学校の先生から教会は女性の価値を認めていないと言われたとします。彼らの言い分は、世の中では女性の貢献が認知されてきていて、女性は対等に扱われているというものです。そこでこんな疑問が生じました。世の中にあるこの社会的な問題に教会はいつになったらついていけるようになるのだろうか。モニカは教会で愛されていないと感じたことはこれまで一度もありません。自分は価値ある存在だと教えられてきたのです。若い女性の指導者や教会と地域社会で奉仕する母親を見てきました。でもこの疑問にどう答えたらよいのか、モニカにはよく分かりませんでした。どうして教会には女性にできない責任があるのかを疑問に感じ始めていたのです。ある日セミナリーでベル先生が授業の最初に、神界と神やその子ら一人一人を完全に愛しておられ、全ての人は神にとって等しい存在ですというマスター教義について話しました。次にニーファイ第2章26章33節を学習しました。話し合いが進むにつれ、モニカは教会のある召しについては女性には男性と同じ機会が与えられないのに、どうしてこの聖句が正しいのかと疑問に思いました。そしてこんな質問を紙に書いてベル姉妹に渡しました。教会はいつになったら男女平等に扱うようになるのでしょうか。ベル姉妹は翌日この質問をクラスで取り上げることに決め、どうすればこの質問の主が信仰を持って行動できるようになるでしょうと問いかけました。天の御父に助けと理解力を求めて祈ることの大切さなどについて生徒たちは話し合いました。すると自分と御父の関係についてすでに理解している事柄に耐えることが大切ではないかと一人の生徒が言い、自分が神から愛されていることが分かった時のことを話したのです。ここでベル姉妹は質問を永遠の観点から考えることができるよう、この質問の根底にあるこの世的な決めつけは何か考えてみたらどうかと提案し、こう問いかけました。世の中では平等とか公平といったものをどんなふうに定義しているでしょうか。 何人かの生徒の意見は、平等とは男女があらゆる点で同じなければならないという意味だと考えている人がいるというものでした。ある若い男性は、教会では人の重要度はその人の地位で決まるといい、そのために教会の召しに優劣があると考えたり不公平に思えたりするのだと説明しました。そこでベル姉妹は質問を主の視点から見た質問に置き換えるように言います。生徒たちはそんな練習をしたことがなかったので、ベル姉妹は、主は平等や公平をどう定義しておられるか、主は救いの計画の中で男女の役割をどう見ておられるかを考えたらよいとアドバイスしました。主にとっての男女の平等とは全く同じという意味ではないと一人の生徒が言います。別の生徒は、救いの計画の中でも教会でも男女の役割は異なるにせよどちらも大切なのだと言います。ある若い女性がこう言います。大切なのは主が望んでおられることをしたいとか、それをもっと気にかけることではないでしょうか。ベル姉妹は、救い主はメシア指導者の地位について世の人とは違った見方をしておられると言いました。また聖文では、目に向かってお前はいらないとは言えず、すべての死体がキリストの体になくてはならない部分であって、すべてが必要ですべてに使える機会があると教えていることを指摘します。そしてベル姉妹はこんな質問をします。地上で教え導かれた時、主は女性を尊重していたことをどんな行動で表しましたか。生徒たちは、主が母マリア、サマリアの女、マグダラのマリアにどう接したかを考えます。そこでベル姉妹が質問します。霊的な知識を得るための3番目の原則は何でしたか。生徒たちはこれまで何度もやっていたので、3番目の原則が神からの情報源を通してさらに理解を深めることだと知っています。ベル姉妹はこの質問に関連した聖句や指導者の話を思い出すよう生徒たちに勧めます。生徒たちは家族の宣言や聖句ガイドといった情報源を調べます。この時に上がった話に特にモニカは興味を惹かれます。それはリンダ・バートン姉妹の共に高め合いましょうという話です。ベル姉妹はネルソン会長の姉妹たちへの懇願という話も挙げます。モニカはこの2つの話を自分の聖典学習帳に書き留め、後でよく勉強することにしました。ベル姉妹は主の愛を明かしし、マスター教義の参照聖句を思い出すよう生徒たちに言います。主は人の子らの中でためになることを行われる。そして主はご自分のもとに来て主の慈しみに預かるようにすべての人を招かれる。したがって主は黒人も白人も束縛された者も自由な者も男も女も主のもとに来る者を決して拒まれない。すべての人が神にとって等しい存在なのである。ベル姉妹はこの質問については引き続きよく祈って研究し、何か分かったことがあればクラスで発表するよう生徒たちに勧めます。モニカはその日どこを探せば答えが見つかるかと、自分には喜んで助けてくれる教師がいることが分かり、導きと平安を感じました。モニカのように疑問を抱いている生徒はたくさんいます。答えを見つけるにはどうしたらよいかを教師が教えてあげる必要があります。私たちが最善を尽くしてこのプログラムを効果的に実施するための準備ができますように。バラード長老はこう言いました。マスター教義が成功するかどうかは教師の皆さんの働きにかかっています。さて、マスター教義がどんなものかを分かりやすく説明するだけでなく、マスター教義に対する誤った見方を2、3挙げたいと思います。マスター教義はあらゆる疑問の答えを提供するためにあるのではありません。むしろ青少年が真理の探求の仕方や疑問に対する答えの見出し方を学ぶ助けとなるものです。ウェブサイト真理の探求で教えている原則は、生徒が真理を見出す方法を学び、教室で愛されていることを感じ、疑問があれば自分でその答えを見つけられるように助ける上で欠かせません。マスター教義はセミナリーの順次聖典教授法に変わるものではありません。 これまでマスター制区に当てられていた時間に実施されますので、教師は授業を時間通りに始め、時間を上手に使わなければなりません。この活動には週に30分くらいの時間を当てられます。教師はマスター競技教師用手引きを見ながら柔軟性を持ってこれを実施します。よく準備し計画するなら、教師はこれをクラスで割り当てられた時間内に効果的に実施できるようになるでしょう。マスター競技が実施されると、私たちがこれまでマスター制区について行っていた全てのことを行う時間を取れなくなります。限られた授業時間を使って競技と参照制区、練習と復習の活動を集中的に行う必要があります。クラスで暗唱活動を行う時間はないかもしれません。それにこれまで行っていたマスター制区の活動にはマスター競技の意図にそぐわない部分があることも確かなのです。とはいえ、制区を暗記することから生徒は祝福を受けますから、クラス以外の時間に制区を覚えることを奨励しても良いでしょう。マスター競技は直接インスティテュートで使うために作られたものではありません。しかし、このプログラムの背後にある原則を理解して、それを授業に取り込むことはインスティテュートの教師にとっても極めて大切なことです。マスター競技の原則には次のことが含まれます。クラスに愛と敬意と目的意識があるならば、生徒は心から疑問に思っていることを問いかけ、信頼できる情報源に頼るようになります。主の愛が分かるよう生徒たちを助けてください。自分が神の子でありキリストの弟子であることを自覚できるよう彼らを助けてください。自分が愛され必要とされていることが分かるよう助けてください。私たちがすぐに裁くのではなく、生徒の言葉に耳を傾け、生徒を理解しようとしていることが分かると、生徒は心から疑問に思っていることを問いかけ、信頼できる情報源に頼るようになります。私たちはよく耳を傾けて聞き、よく観察し、よく祈って識別の霊を求めなければなりません。これには忍耐と理解と愛が必要になります。生徒の生活を変えるためには、個人的に生徒の良き相談相手になりましょう。私たちは親や真剣指導者に変わることはできませんが、生徒に関心を持っており、生徒がどんな疑問を抱いているかを知りたいと思っていることを生徒に知ってもらう必要があります。質問しても無視されたと感じれば、生徒はインターネットなど他のところで答えを見出そうとするでしょう。生徒は預言者の役割を理解し、救い主から権能を受けたしもべに従うことによって救い主に近づくことを理解すると、信仰に対する攻撃を受けてもうまく対処できるようになります。預言者を通して掲示された真理に照らし合わせて、すべての情報を評価できるよう生徒たちを助けてください。真理と思いやりを持って教えてください。分かりやすく純粋な証を持って教えてください。聖文と現代の預言者が教えているままの福音を教えてください。実直な真理の探求には努力が伴うことを教えてください。複雑な疑問は表面的な答えでは解決しません。聖霊の助けが受けられるかどうかには、心の状態と質問の意図が大いに関係することを教えてください。生徒たちは信仰を持って真剣に主が喜んで与えてくださる真理に従いたいという心からの願いを抱いて願い求めることを学ばなければなりません。生徒は自分の疑問の答えを見出したければ、研究し祈らなければなりません。また私たちは疑いの種をまいてもいけません。私たちの生徒の多くは信じる心という賜物を授かっています。生徒の大半は疑念ではなく疑問を抱いています。マスター教義とは信仰を確認し、生徒が自分の疑問の答えを自分で見出して、他の人もそれができるよう助けられるように導くためのものです。これがどれほど必要か皆さんは感じてきました。教義を把握し、教義的歴史的な問題について預言者が現在何と言っているかを把握してください。準備するときや教えるとき、生徒にとって切実な質問に答えるときには、主に助けを求めてください。クラーク館長の次の言葉に私の祈りを添えます。 主が皆さんに生徒の心の入り口を示してくださり、そこに入るとき聖なる場所に立っていることを知らせてくださいますように。イエス・キリストの皆によって、アーメン。